We'll get into our Bible study then. If you have your Bibles, could you open to Isaiah? We've been going through the book of Isaiah. We're in Isaiah chapter 7 this morning.
では聖書の学びに入っていきたいと思いますので、イザヤ書をお開きください。イザヤ書の7章になります。
So let's begin by reading verses 1 through 9 of chapter 7.
はい。では、イザヤ書7章の1節から9節を日本語でお読みします。ウジヤの子のヨタムの子、ユダの王アハズの時のこと、アラムの王レチンとイスラエルの王レマルヤの子ペカがエルサレムに登ってきてこれを攻めたが戦いに勝てなかった。ところがエフライムにアラムがとどまったという報告がダビデの家に告げられた。すると王の心も民の心も林の木々が風で揺らぐように動揺した。そこで主はイザヤに仰せられた。あなたとあなたの子シェアルヤシブとは出かけて行って布さらしのノエの王子のそばにある神の池の水道の橋でアハズに会い、そこで彼に言え、気をつけて静かにしていなさい。恐れてはなりません。あなたはこれら二つの木切れの煙る燃えさし、レチンすなわちアラムとレマルヤのことの燃える怒りに心を弱らせてはなりません。アラムはエフライムすなわちレマルヤのことともにあなたに対して悪事を企ててこう言っています。我々はユダに登ってこれを脅かし、これに攻め入り我が者とし、タベアルの子をそこの王にしようと。神である主はこう仰せられる。そのことは起こらないしありえない。実にアラムの頭はダマスコ、ダマスコの頭はレチン。65年のうちにエフライムは粉砕されてもう民ではなくなる。またエフライムの頭はサマリア、サマリアの頭はレマルヤの子。もしあなた方が信じなければ長く立つことはできない。
Now, we remember from the time of Solomon's son, remember Rehoboam, the kingdom of Israel was divided. Okay, so you've got the northern kingdom, which is called Israel, and the southern kingdom, which is called Judah, or in this case, the house of David.
ソロモンの息子のレハブアムという人が王になった時から、イスラエルの国は二つに分かれました。北イスラエルと南ユダに分かれています。北の方は、そうですね、北の王国の方をイスラエルと呼びます。そして南の方をユダ、もしくはここではダビデの家というふうに出てきています。
Now, Isaiah is a prophet primarily to Judah. He's living down in Judah.
この預言者イザヤは、主にこのユダで、南王国ユダの方で預言をしていました。
Remember, he prophesied during the reigns of four kings, starting from Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah.
彼は、4人の王様の統治している時代に預言をしていました。ウジヤ王、ヨタム王、アハズ王、そしてヒゼキヤ王です。
In this section that we're going to study this morning, this is talking about the reign during the time of the reign of Ahaz.
そして今朝学ぶ箇所はこれはアハズ王が統治していた時代に起こった出来事について書かれています。
Okay, I just want to give a little history again because this helps to understand if you get this straight. At that time, there was a kingdom of Assyria that was growing in power.
少しこの時の背景を説明しますと、当時はアッシリアという帝国がだんだん力をつけてきていました。
Its the capital was Nineveh. If you remember Nineveh, that's where Jonah went. You remember?
そのアッシリアの首都はニネベというところです。ヨナという人がニネベに使わされましたけれども。
Okay, and they're as they're expanding, they're moving westward.
そしてこのアッシリアはどんどんこの西の方に勢力を伸ばしていました。
And the other nations are getting worried about this.
ですから他の周りの諸国は心配していたわけですね。
Now this is what gets confusing. There's a nation called Syria, okay? Assyria and Syria. Syria is a smaller country, and they formed an alliance with Israel, the northern kingdom. So you got Israel and Syria, with, I guess backward. They're up there. They're north. They're next to each other. They formed an alliance against Assyria, okay? They wanted Judah to join them. Judah didn't join them.And so, because of that, they're attacking Judah.
そして今度はシリアという国があります。 日本語の聖書だとアラムというふうに訳されていますけれども、アラムというとそれからイスラエル、北イスラエルが実は同盟を結んで、このアラムというのはもう少し小さな国ですけれども、イスラエルのすぐ隣にあります。でこのアラムとイスラエルが同盟を結んでアッシリアに対抗しようとして同盟を結んでいました。で彼らは南ユダも一緒に同盟を結びたかったわけです。
でも、yes. okay.
でもユダはそれを断ります。
For English speakers, Assyria.
英語だとアラムのことシリアというふうになっているので。
Okay, so basically what their plan is, Syria and Israel, they're together, they're going to attack Judah, and their plan is we're going to attack it, we'll put our own vassal king there.
で、そのアラムとイスラエルがユダとも同盟を結びたかったんですけれども、ユダがそれを断ったために、今このアラムとイスラエルは組んでこうユダを攻めようとしてきています。
Ahaz now, he's the king of Judah. He's afraid.
そしてその当時のそのユダの王はアハズ王という人で、この人はまあこの二つの国を恐れています。
Now Ahaz was a wicked king.
アハズという人は悪い王でした。
He led the nation into idolatry. He was an idolater.
彼は自分も偶像礼拝者でしたし、またその民も偶像礼拝に導きました。
He had been leading the people away from God, away from trusting in God and into trusting in idols.
自分の民たちをこの真の神を信じることから引き離して、そして偶像の神々を拝ませるようにしていました。
But you know what's amazing is that God is still merciful. He's still gracious to Judah.
それでも神はまだ本当にこのユダを憐れんでくださって、彼らに救いの御手を伸ばそうとしてくださ
っています。
そして何とかこの神を信じることができるようにと、このユダの民に御手を伸ばしてくださ
っています。
そしてこの預言者イザヤを送って使わせて神の言葉を語らせています。
And Isaiah takes his son is Shear Jashub.
イザヤはここで自分の息子のシェアルヤシュブという息子を連れて行きます。
Which means a remnant shall return.
このシェアルヤシュブという名前は残りのものは帰還するという意味があります。帰るということですね。
This is really interesting. You know, Isaiah's children will see they have names, and these names.are like a witness. They mean something. They're prophecies. Just by virtue of their name, they're prophesying to the nation.
イザヤの子供たちはその名前によって予言になっています。彼らの子供たちのその名前がこの民族にこれから起こることの印として用いられています。
So God gives Isaiah this message. Verse 4, he said,He's speaking to Isaiah, to Ahaz. He said, Be careful, be quiet. Do not fear. Do not let your heart be faint because of these two smoldering stumps of firebrands at the fierce anger of Rezin and Syria and the son of Remaliah.
そして神はこのイザヤを通してアハズ王にこのように語られます。4節です。気をつけて静かにしていなさい。恐れてはなりません。あなたはこれら2つの木切れの煙燃えさし、レチン、すなわちアラムとレマルヤのことの燃える怒りに心を弱らせてはなりません。
In Ahaz's terrified mind, he sees Rezin and Pekah as they seem like a raging fire ready to come down and burn him up.
アハズの思いはもう本当に恐れていっぱいでした。このレチンとそしてペカというこの2人の王がもう彼らに対して非常に怒りを持って攻めてくるんじゃないかというふうに怯えていました。
He thinks he has a reason to be afraid. Get it? Anyway.
But
in God's eyes, they're not a raging fire. They're a smoldering, God calls them a smoldering stump.
けれども神の目から見るとこの2人の王というのは二つの木切れの煙燃えさしというふうに言われています。
And God said, do not fear.
神は彼らを恐れる必要はないと言われます。
This attack that they're planning against you, it's not going to succeed.
彼らがこのユダを攻めようとしているその計画は成功しない。
And what's further, Isaiah says that the nation of the kingdom of Israel won't exist in 65 years.
そしてさらにイザヤはその先のことも予言して、65年後にはもうこの北イスラエルは存在しなくなるということまで言っています。
And he said, if in verse 9b, it says, if you are not firm in your faith, if you are not firm in faith, you will not be firm at all.
9節の後半にはもしあなた方が信じなければ長く立つことはできない。
We see as God deals with these nations, we learn about God and about trusting in God.
私たちはこの彼らのこの民族を見ていくときに本当に神がどういう方であるか、そして私たちは神を信頼しなければいけないということを学びます。
And God, we learn God is the one who brings victories in our lives.
神こそが私たちの人生に勝利をもたらしてくださる方です。
Our part is to trust in God.
私たちがすることはこの方を信頼するということです。
To have faith in Him.
神に信仰を置くということです。
And that's something we do. We are to trust.
それが私たちが行うべきことです。
But God is the one that will do the delivering.
神がこの救いというその御業を行ってくださる方です。
And this morning, as we study these chapters, that's really the theme of the chapters: trust in God.
今日学ぶこの箇所というのは、そのことがテーマになっています。神を信頼するということです。
Okay, let's move on. 10-17.
で10節から17節をお読みします。主は再びアハズに告げてこう仰せられた。あなたの神主から印を求めよ。黄泉の深みあるいは上の高いところから。するとアハズは言った。私は求めません、主を試みません。そこでイザヤは言った。さあ聞け、ダビデの家よ、あなた方は人々を煩わすのは小さなこととし、私の神までも煩わすのか。それゆえ主自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。この子は悪を退け、善を選ぶことを知る頃まで牛乳と蜂蜜を食べる。それはまだその子が悪を退け、善を選ぶことも知らないうちに、あなたが恐れている二人の王の土地は捨てられるからだ。主はあなたとあなたの民とあなたの父の家に、エフライムがユダから離れた日以来、まだ来たこともない火を起こさせる。それはアッシリアの王だ。
The Lord tells, the Lord tells Ahaz, ask for a sign.
主はここでアハズに印を求めるようにと言われました。
And his response is kind of disingenuous, sort of a false piety. You know, I will not put the Lord to the test.
それに対するアハズのこの反応というのはちょっと不誠実なものであって、偽りの信心といいますか、私は主を試みないという、これはちょっと偽りの信心の表れです。
Because when you look at his life, Ahaz would never, he was never one who feared the Lord.
アハズの人生を見ますと、彼は決して主を恐れるものではありませんでした。
I mean, he dived into idolatry.
もうすぐにも偶像礼拝にはまっていきました。
He even set up idols in the temple.
もう神殿の中にも偶像を建ててしまうほどです。
But he, now he says, I will not test the Lord, you know, as if he's
で、そのアハズがなんかまるでこう霊的な人かのように、私は主を試みないと言っています。
And the Lord responds through Isaiah, Hear then, O house of David, is it too little for you to weary men that you weary my God also?
それに対して主は、イザヤを通してですけれども、13節でこのように言っています。あなた方は人々を煩わすのは小さなこととし、私の神までも煩わすのか。
And he addresses the house of David.
ここでイザヤはこのダビデの家というふうに。
Remember, Ahaz in the southern kingdom of Judah, those are descendants of David, and as part of the descendants of David, they have this blessing, they have this promise that you know, this is the Messiah will come through them.
アハズという人は、南王国の王ですけれども、ダビデの家系のものでした。ですから、 ダビデの家からメシアが来るというふうに約束されていて、その、まあ、祝福を受け継いできている人です。
And God gives him a sign. He said he didn't ask, but he gave him a sign. He said, Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and you shall call his name Emmanuel.
そして、アハズは求めませんでしたけれども、神はその印を与えられると言われて、そして、身を男の子、少女が身ごもっている、そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付けるというふうに印を与えられました。このインマヌエルという意味は、神は我らと共にいるという意味です。
I mean, we're probably all familiar. This is one of the most famous prophecies in the Bible.
皆さんもこの箇所はもう本当に聖書の中でも一番有名な箇所の一つですから、よくご存知だと思います。
Of the birth of Jesus Christ.
このイエス・キリストに関する箇所としてとても有名な箇所です。
In Matthew, you know, chapter 1, Matthew chapter 1, verses 21 and 22,The angel appeared to Joseph and told him not to be afraid to take Mary as his wife because she had conceived, she was pregnant by the power of the Holy Spirit.
マタイも、この箇所を引用していますけれども、1章の21節、22節のところで、マリアが聖霊によって身ごもった時に天使が現れて、現れます。
Verses 21 and 22 of Matthew 1. She will bear a son, and you will call his name Jesus, for he will save his people from their sins. And all this took place to fulfill what the Lord has spoken by the prophet. And then he goes on to quote this verse, Isaiah 7:14.
マリアが身ごもった時に、その夫となるヨセフに御使いが現れて言いました。マタイの1章の21節、22節。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。このすべての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。そしてマタイはその後にこのイザヤの先ほど読んだ箇所を引用しています。
So we know this is a prophecy about Jesus. The Bible itself confirms that.
ですからこの箇所はこのイエスに関する予言であるということははっきりとこの聖書が証ししていますからわかります。
That Jesus, that Mary would miraculously conceive by the Holy Spirit, and there would be a virgin birth.
マリアが、奇跡的にこの聖霊によって、身ごもって、そして処女のまま、この男の子を産むということが起こりました。
Now, there's it's kind of interesting.I just wanted to run through it quick, but the words here, when the people are looking at the words, the Hebrew word for virgin there is Alma, and that can have two meanings. It can mean a young woman, just any young woman of marriageable age in that culture would be, you know, upper teens probably, or it could also mean a woman who had never had relations before.
ここで処女が身ごもってというその処女と訳されている言葉ですけれども、もともとヘブル語の言葉はには2つの意味があって、若い女性というアルマというごめんなさいオーマって読むんですかね、オーマというヘブル語なんですけれども、これは若い女性まあ結婚できるような年齢に達した10代後半ぐらいですかね、若い女性という意味と、それからもう一つ男性と関係を持ったことのない女性という意味の2つの意味があります。
So that's what it was written in Hebrew originally.
それがもともとヘブル語、言語のヘブル語で書かれていた言葉の意味です。
But what is interesting, they had the Septuagint, which was a Greek translation of the Hebrew scriptures. And it was completed before the time of Jesus' birth.
このヘブル語の聖書をギリシャ語に訳した70人訳聖書というのがあります。これはキリストの前にが来られる前に訳されたものですけれども、
And they, when they translated into Greek, they used this word, Parthenos, which explicitly means a woman who has not had relations before.
でその時にこのオーマという言葉が、パーセノスというギリシャ語に訳されたわけですけれども、そのギリシャ語の意味は、男性と関係を持ったことのない女性、処女という意味がの言葉を使いました。
So I'm really getting into the weeds here, but it sounds like The original hearers could have seen it either way, but later on, when they translated it, they took that to mean, you know, a virgin, as we would say, a virgin.
ですから、言語で書かれた時には2つの、あの、意味を含む言葉が使われていて、どちらにも、あの、取れる言葉だったんですけれども、それがギリシャ語に訳された時には、あの、処女という言葉に訳されたということです。
Now we've already seen it is a ver, you know, was referring to the virgin birth of Jesus.
で、当然もう私たちはこのイエスが処女マリアから生まれたということを知っていますので、これが処女という言葉であったということがわかります。
And Jesus is Emmanuel. He's God with us.
そしてイエスはインマヌエル、あの、神が私たちと共におられるという、そういう方です。
God, Jesus has always existed.
イエスは常に存在しておられます。
Even before the earth was created.
この、あの、地球が作られる前から存在しておられます。
In Colossians chapter 1, 16 and 17, speaking of Jesus, it says, For by him all things were created.
コロサイ人への手紙の1章の16節を見ますと、すべてのものがこの御子によって作られたということが書かれています。
And then toward the end of the verse 17 it says, And he is before all things, and in him all things hold together.
そして17節に行きますと、御子は万物よりも先に存在し、万物は御子によって御子にあって成り立っていますと書かれています。
So Jesus entered the world. Here God becameA man, or you know, he's born as a baby, he's like us.
ですからイエスがこの世に、この世界に人間として、あの、来てくださったときに、私たちと同じようなこの肉体を持って来てくださいました。
And as a human being, he was able to pay the penalty for our sins. He was able to die in our place.
そしてこの人間として私たちの代わりに私たちの罪の代価を支払うことができました。
To redeem us from our sins.
私たちを罪から贖い出してくださるためです。
Okay, now back to Ahaz. During the time of Ahaz, this prophecy was given to him. Now remember the context. The context is Syria and Israel are going to attack, and God and Isaiah said, "Ask for a sign," and then he gives him this sign of Emmanuel.
ちょっとまたアハズの時代に戻りますけれども、この時のこの与えられた予言というのは、アハズに対して与えられた予言は、あの、アラムとイスラエルがユダを攻めようとしてきている。その時に彼らがアラムとイスラエルは、あの、もう、あの、敗北するという、そういったことを示す印としてこの予言が与えられていました。
So, and the context is that this sign is a sign that Israel and Syria will be defeated.
ですからここで与えられている印というのは、イスラエルとシリア、アラムが、あの、滅ぼされるということの印になっているはずです。
So, what I'm leading up to is it seemed there must be have been a double fulfillment.
ですからここの予言は実は二重の予言が、あの、与えられていて、それが成就しているということだと考えられます。
One during the time of Ahaz, one referring to Jesus Christ.
一つはこのアハズの時代に成就するものであって、もう一つはイエス・キリストの時に成就する予言。
And for Ahaz, this sign was around a time span. It says, for before the child shall know enough to refuse and choose between good and evil, the land you dread will be forsaken by both her kings.
このアハズにとってはこの印というのは、そのどれぐらいの期間で起こるかということが一つの、あの、印となっていると思います。その子が、まだ、どこだ、お父さんと呼ぶこと、はい、まだその子が悪を知る時、善を選ぶことも知らないうちに、あなたが恐れている二人の王の土地は捨てられると、その期間のことを、あの、表して 一つを表していると思います。
Okay, so who, what is the sign? Who is Emmanuel during the time of Ahaz?
じゃあな、どういう印なんでしょうか。このアハズの時代のインマヌエルというのは、誰のことを指しているんでしょうか。
And I don't know.
私は分かりません。
I mean, we're not sure. There are some good theories there.
はっきりしたことは分かりません。いくつかいろんな説はあります。
I think there was something that happened.One theory that I like.
まあ、歴史上起こった出来事があるんですけれども、私が一つ、まあ、この説なら納得できるなと思うものがあります。
Many commentators say that what happened there was probably immediate, it was probably immediately fulfilled when a young woman, Alma, that's where I was talking about the original meaning, in the royal household.Shortly married, conceived a son, and happened to name him Emmanuel. And that name, that was a sign to them.
実はですね、この予言が語られた直後に、ある、王家の、女性がですね、若い女性が、結婚して子供を身ごもります。で、その、言語で書かれているオーマという言葉のその若い女性という方の意味ですね。その意味を取って若い女性がその王家の人が結婚して子供を産んでそしてこういったことを知らずにインマヌエルという名前をその子につけました。
And before this child was weaned, before he was eating solid food, Israel and Syria were defeated.
そしてその子供が、まあ、硬い食物を食べられるようになる前にこのイスラエルとそれからシリ、アラムは滅ぼされてしまいました。
Anyway, that is a theory, and it sounds good to me. So,
それがもう一つのこの予言の成就じゃないかという説があって、あります。
So once again, it is for sure a prophecy of Jesus. We know that, but the fulfillment in Ahaz's time, we not, you know, it's not recorded anywhere.
ですから。イエスに関する予言の成就というのはこれはもうはっきり私たちは分かりますけれどももう一つのこのアハザの時代のこの予言というのがどういうことでそれがどう成就したのかというのは私たちにははっきりとは分かりません。
Okay, verse 17, he prophesies that Assyria is going to invade Judah.
17節のところでアッシリアが今度はユダを攻めてくるという予言があります。
What is going to happen is Ahaz is going to take and take money out of the temple treasury and he's going to send it to the king of Assyria and tell him, you know, these guys are attacking me, I want you to defend me.
実はユダのアハズ王は、神殿にあるさまざまな財宝をアッシリアの王に貢いで、そしてこのユダとイスラエルとアラムが攻めてくるから私たちを守ってくださいと言ってアッシリアに貢ぎ物をしていました。
And it will work at first.
最初はそれがうまくいっていたんですけれども。
Assyria will attack Syria because he pays them off. Assyria comes out and attacks Syria. They're no longer a problem to Judah.
アッシリアは最初のうちはそれによって、アラムとかイスラエルを攻めてくれていたんですけれども、でもそれはある程度のところで終わってしまいました。
But what's going to happen in the far future, Assyria is going to become a threat. Those people that he thought he made an alliance, they're going to be threatening the nation of Judah. They're going to come to conquer Judah.
でも、後にはこのアッシリア自身がユダにとっての脅威となっていきます。そしてアッシリアがやがて今度はユダのことも攻めてくるようになります。
Okay, I've sort of gotten down and but if you understand that the dynamics it'll help you with much of the prophecies from here on out
まあ、ちょっと難しい話にはなっていますけれどもでもこの背景が分かるとこういった予言がもっと理解しやすくなると思います。
Okay, let's go 18-23.
はい、18節から23節を読みします。その日になると主はエジプトの川川の果てにいるあのハエアッシリアの地にいるあの蜂に合図される。すると彼らはやってきて皆険しい谷岩の割れ目すべての茨の茂みすべての牧場に救う。その日主はユーフラテス川の向こうで雇ったカミソリすなわちアッシリアの王を使って頭と足の毛を剃り ひげまでも剃り落とす。その日になると一人の人がメスの子牛一頭と羊二頭を飼う。これらが乳を多く出すので牛乳を食べるようになる。国のうちに残されたすべてのものが牛乳と蜂蜜を食べるようになる。その日になるとブドウ千株のある銀千枚に値する辞書も皆茨と踊るのものとなる。全土が茨と踊るになるので人々は弓矢を持ってそこに行く。桑で耕されたすべての山もあなたは茨と踊るを恐れてそこには行かない。そこは牛の放牧地、羊の踏みつけるところとなる。
The phrase in that day is repeated and it emphasizes this day, this time that the foreign armies will come to conquer.
その日になるとという言葉が何度も繰り返されていますけれども、これは外国の軍勢が攻めてくる時のことを強調しています。
It referring back to verse 17, if you look, it says such days.
それは17節のところにも、まだ来たこともない日を来させるというふうに書かれています。
And he pictures the Egyptians as a swarm of flies.
で、ここでイザヤはこのエジプトをハエの大群というふうに呼んでいます。
But the Assyrians, they're worse. They're pictured as a swarm of bees.
そしてアシリアの方はもっとひどくて蜂の大群と呼んでいます。
In verse 20, he says, in that dayThe Lord will shave with a razor that is hired beyond the river with the king of Assyria.
そして20節にはその日主はユーフラテス川の向こうで雇ったカミソリ、すなわちアシリアの王を使って頭と足の毛を剃り、ひげまでも剃り落とす。
In that day, to shave was a sign of, for a man to shave was a sign of humiliation.
当時この男性がひげを剃られるということは、これは屈辱を表しています。
And Ahaz, remember, he had paid off Assyria to come and rescue them.
アハズはこのアシリアに対して、貢ぎ物を送って彼らを助けてくれるようにと願っていました。
But in that day, a future day, Assyria would be a source of humiliation to the country.
でもそれがその日が来ると、まだ来たこともない日が来るときには、今度はこのアシリアが彼らにとってのもう屈辱、彼らに屈辱を与えるものとなります。そして彼らがやってきて、もう土地が荒廃していきます。もう本当に少しの動物しかこの食べることができない。食べることのできる生き物、動物がもうあと少ししか残らなくなってしまう。
Okay, let's go into 8, 1 through 4, chapter 8.
はい。では8章に入って1節から4節を読みします。主は私に仰せられた。一つの大きな板を取り、その上に普通の文字でマヘルシャラル・ハシュバズのためと書け。そうすれば私は祭司ウリヤとエベレクヤの子ゼカリアを私の確かな証人として証言させる。その後私は女預言者に近づいた。彼女は身ごもった。そして男の子を産んだ。すると主は私に仰せられた。その名をマヘルシャラルハシュバズと呼べ。それはこの子がまだお父さんお母さんと呼ぶことも知らないうちに、ダマスコの財宝とサマリアの分取り物がアッシリアの王の前に持ち去られるからである。
So the Lord commands Isaiah to write the words Mahar Shalal Hashbaz.On a large stone, in the presence of two witnesses.
主はここで、イザヤに大きな、板を取って、そこにマヘルシャラルハシュバズというその言葉を書きなさいと、二人の証人の前でそれを書くように言われました。
And this is the name means speed the spoil, hasten the booty.
その言葉の意味は、分取りは早く、略奪は速やかに来るという意味です。
And this child, this was put on a stone before the child, before his wife had conceived, and it's like the son is going to be born. It's already written in stone.
この板を書いたのはまだイザヤの妻が子供を身ごもる前にこの文字を大きな板に書きました。ですから生まれる前からもそれが書かれてあったということです。
And this would be a sign. The child would be a sign to the nation.
そしてその子がやがてこの民のにとっての印となっていきます。
And before he was able to speak, both Syria and Israel would be defeated.
そしてその子が、言葉を話すことができるようになる前に、アラムとイスラエルは打ち負かされるという印になります。
It's like speed, the spoil, hasten, the booty. It's like they are an enemy's coming and going to do that to them.
ブンドリは早く略奪は速やかに来る。つまりはこの敵がすぐにやってきて取り去ってしまうということです。
Yeah, what a name. You know, I've always liked Japanese. You know, the way you have kanji. I wish I could have kanji.
すごい名前だと思いますね。私は日本の名前が好きです。特に漢字が好きなので、自分も漢字の名前があったらいいなと思うんですけれども。
Because you have the meaning there.
そこに意味がありますから。
I just have katakana.
You know. まあ私の名前はカタカナで、
I mean,
ジャックと
anyway,
書くだけです。
But I don't know that I'd want a name like this.
でもこういったこの以前の子供みたいなこういう名前が欲しいかと思って。言うとちょっと分かりません。
Even though it had meaning. Let's read on 5 through 10.
はい、では5節から10節。主はさらに続けて私に仰せられた。この民は緩やかに流れるシロアハの水をないがしろにしてレチンとレマルヤの子を喜んでいる。それゆえ見よ、主はあの強く水かさの多いユーフラテス川の水、アッシリアの王とそのすべての栄光を彼らの上にあふれさせる。それはすべての運河にあふれ、すべての包みを越え、ユダに流れ込み、押し流して進み、首にまで達する。インマヌエル、その広げた翼は、あなたの 国の幅いっぱいに広がる。国々の民よ、打ち破られて罠なけ、遠く離れたすべての国々よ、耳を傾けよ、腰に帯をして罠なけ、腰に帯をして罠なけ、計りごとを立てよ、しかしそれは破られる。申し出をせよ、しかしそれはならない。神が私たちと共におられるからだ。
It says, the people had refused the waters of Shiloah.
ここで、人々がシロアハの水をないがしろにしたとあります。
Now, Shiloah was a little stream. It sprung from Mount Zion on the southwestern side of Jerusalem.
このシロアハの水というのは小さな小川のようなものなんですけれども、エルサレムの、南側にあるシオンの山というところから流れてきている水です。
And it was just a soft flowing stream, but it provided all the water that they needed.
その流れはすごくこう穏やかなんですけれども、でもその水がすべての必要を満たしてくれています。
And at first, it's saying the people they refuse the waters. Actually, the first this people, verse 6, it's kind of confusing. That's actually referring to Israel, the northern kingdom.
で6節のところで、まあ、この民はシロアハの水をないがしろにしてとありますけれども、この民というのはこれは実は北イスラエルの民のことを指しています。
But then it goes on to mean Judah also because it says.They had looked to earthly powers for help.
そしてさらにそれがこうユダの民にも行くわけですけれども、彼らは地上のその力とか権力というものに頼っています。
And Assyria, in contrast to this little flowing stream, Shiloah, the peaceful little stream, it's like the people didn't look to that, but they looked toward Assyria. And Assyria is compared to the Euphrates River, you know, one of the biggest rivers there in the area.
で、ここで、シロアハの水というのは本当に穏やかな、平和的にこう流れている水なんですけれども、それに対して、アッシリアというのは、彼らが助けを求めたアッシリアというのは、もうユーフラテス川のように非常に大きな、流れの強い川になります。
So it said you refuse this peaceful little stream, meaning, you know, the way God was dealing with it.And you look toward this flooding torrent of a river.
ですからこの民はこの神が備えてくださる本当に平和に。
Well, I should say, they look toward a powerful river, but the river would become a flood.
平和に流れるその穏やかな流れをないがしろにして、そしてもっと力あるこの世の力に頼ろうとして。 います。そのこの世の力アッシリアというのがもうまさに洪水のように流れる川というふうに表現されています。
I mean, water, when you think about it, water can be beautiful or it can be terrifying.
この水の流れというのは本当に美しいものにもなりますし、そして恐ろしいものにもなると思います。
I love little streams.
私は本当に小さなこう小川みたいなものが好きです。
I'm always finding, looking for a bike trail that goes along a stream. You know, it's so peaceful, so beautiful.
よく自転車に乗って出かけるときに、もう本当にこの小川があるとよくそれを見つけてそっちの方に行くんですけれども、平和にこう静かに流れていてとても好きです。
But then I think of another image I have is recently, especially you've noticed how the weather has been, there have been a lot of floods in recent years, and you look at the news and you'll see the river just roaring, you know, and then all of a sudden the house starts caving and it starts being swept into the river.
もう一つのこの川の流れということを考えるときに、最近本当によくニュースでもう見るようになりましたけれども、天候がこう変わってきて、そして自然の災害が増えてますので、もう川が本当に氾濫して洪水のようにもう家やさまざまなものを押し流していくような、そういった姿というのも私たちはよくニュースで見るようになってしまいました。
And this is the vision. This is what Isaiah, the vision he's saying. This is like what is going to happen when Assyria comes. It's like a flood coming and just sweeping things away.
それがここでイザヤが表現しているこのアッシリアの大軍ですね。これがもう本当に洪水のようにもうものすごい勢いで流れてきて、すべてをこう押し流してしまう。
Terrifying.
恐ろしいものです。
It said it will come down into Judah and it'll come all the way up to the neck.
そしてその流れがもうユダにまで流れ込んできて、そして首にまで達すると言っています。
And it's a picture of, you know, almost destroyed. You know, they're up here, the waters are up there, up to the neck.
もう本当にもうあと少しで沈んでしまうという、そういった首のところまで流れが来ている状態です。
And, but it won't destroy it. It won't reach the head.
でもその流れによって滅ぼされるということはありません。それが頭までかぶってしまうようなことにはなりません。
And we remember, it wasn't long ago we were studying the history. Remember, during the reign of King Hezekiah, this happened. Assyria came into the land. They swept, they came all through Judah. They surrounded, they came right up to Jerusalem. And they were going to, they laid siege to Jerusalem.And they were ready to wipe it out.
少し前に私たちは歴代史のところで学びましたけれども、このヒゼキヤ王の時代にアッシリアがやっぱり攻めてきて、そしてエルサレムを包囲しました。でもその時に一晩で一人の御使いによって、アッシリアの大軍が18万5000人というその兵士が死んでしまうという、そういった大勝利が神によってもたらされたことです。
They'd already destroyed Israel. Israel was gone. They're no longer a nation.
もうこの時にはすでにイスラエル、北イスラエルはもうすでにアシリアによって滅ぼされています。
But you know what happened? They didn't conquer Jerusalem. Do you remember the story?
でもその時にユダの方は滅ぼすことができませんでした。
They were taunting people from the wall. They were yelling to the people, you know, saying, "Give up."You know, don't believe Hezekiah. Don't when he tells you to trust in God. And they were mocking God.
ヒゼキヤ王の時に、もう本当にアッシリアの大軍が包囲して、そしてもうあざけてですね、神に助けを求めているが、そんな神は助けてくれないと言って、もう外から散々揶揄を飛ばしてきました。
But that night, the Lord sent an angel. 185,000 Assyrian soldiers were just slain.By the Lord, the people didn't do anything.
でもその晩に、主が御使いを送ってくださって、そして18万5000人というそのアシリアの兵が一晩で亡くなるという、これはもうユダの人々が何か行ったわけではなくて、主がお一人でしてくださったことです。
And that was it. Assyria didn't conquer Judah.
ですからアシリアは、ユダを征服することができませんでした。
But this was prophesied here by Isaiah. In verse 8, he says, "And outspread wings will fill the breadth of the land, O Emmanuel." And he's referring to this Emmanuel prophecy.
そのことがまあこのイザヤのところで予言されているわけですけれども、8節のところにも、インマヌエル、その広げた翼はあなたの国の幅いっぱいに広がる。
This, the Emmanuel's land would almost be completely overrun.
ここはもう本当にあのインマヌエルの土地であって、もうほとんど完全にここで勝利を得ることになります。
Let's read 11 through 15.
11節から15節を読みします。誠に主は強い御手を持って私を捕らえ、私にこう仰せられた。この民の道に歩まないよう私を戒めて仰せられた。この民が謀反と呼ぶことを皆謀反と呼ぶな。この民の恐れるものを恐れるな。おののくな、万軍の主、この方を聖なる方とし、この方をあなた方の恐れ、この方をあなた方のおののきとせよ。そうすればこの方が聖女となられる。しかしイスラエルの二つの家には妨げの石とつまずきの岩、エルサレムの住民には罠となり落とし穴となる。多くの者がそれにつまずき倒れて砕かれ、罠にかけられて捕らえられる。
イザヤ tells them not to be afraid of the threats of those who come against them。
イザヤはここでこの彼らに向かってくるその敵の脅威に対して恐れる必要はないと言っています。
Basically, don't fear man, but fear God.
人を恐れるのではなく主を恐れなさいと言っています。
And you know, that's so true. The remedy for the fear of man is the fear of God.
これは本当に真理だと思います。この人に対する恐れというものに対して の, あの、まあ、治療法といいますか、あのそれは主を恐れることだと思います。
By that I meanHe is the one. We look at God as the one to be honored. He's the one that we want to serve.
神こそが本当に褒めたたえられるべきお方であり、私たちが仕えるお方です。
And he is the one who determines the future.
そしてこの方こそが私たちのこの将来を決めてくださる方です。
Because we're not to be like the rest of the people in this world. We're not to live our lives, you know, fearing earthly people on earth or earthly powers.
私たちはこの世の他の人たちが、まあ、この地上での力とか人を恐れていますけれども。同じように私たちもこの世の他の人たちと同じように恐れる必要はありません。
You know, to many people, that's their motivation. That's what drives them.
多くの人にとってはそういった恐れがまあ、いろんなことの動機づけとなっていると思います。
But our focus is to live. We focus on pleasing the Lord.
でも私たちが意識するのは主に喜んでいただくということです。
And you know, the neat thing is when we focus on the Lord, one of the great benefits of doing that is that it frees us up from these fears of other fear of man, fear of people. It's like it frees us from that.
そして私たちがこの主に全ての意識を集中させていくときに、一つ利点はこういった人やこの世の権力というものに対する恐れから解放されるということがあります。
You know, it's like if you make it your goal that this is my motivation, what I'm doing today, what I'm doing this year, I want to please the Lord. What does Jesus, you know, what can I do to please Him? And if that's your goal, you'll find you'll be freed. You get freedom from fears of other people or you know, these fears, they're pretty common.
ですから私たちのこの人生の目的をどうしたらこの主に喜んでいただけるかということに主に喜んでいただくことを自分の人生の目的としていくときに、私たちは本当に他の人の目を恐れたり、他の力を恐れる必要から恐れることから解放されていきます。
Because when we're looking, when we're pleasing the Lord, when our focus is on Him, it's like in our minds, he becomes bigger. And as the Lord gets bigger, things of this world get smaller. They don't seem so important.
私たちがこの主に喜んでいただくことに思いを集中させていくときに、ますます主が私たちのうちで大きくなっていかれて、そしてこの世のもの、他の、人の目だとか他のことっていうのはどんどん小さくなっていきます。
The Lord is a sanctuary to all who trust in him.
主は主に信頼する者にとって信頼する者すべてにとっての聖所となられるとあります。
And he's saying there, but to those who don't, you know, they don't trust in the Lord, he becomes an offense, a stone of offense, it says here.
けれども、主を信頼しない者にとっては妨げの石となると言われています。
Peter, as you'll notice, we won't go there, but Peter refers to this in 1 Peter chapter 2. He references this.
開きませんけれども、新約聖書の中でペテロがこのことを引用して、使っている箇所があります。第一ペテロの2章のところで使っています。
When he's talking about Jesus.
イエスについて語っているときですね。
Okay. Now, let's move 16 through 22.
We're going to finish chapter 8 here. 16節から、最後22節までお読みします。この証を束ねよ。この教えを私の弟子たちの心の内に封ぜよ。私は主を待つ。ヤコブの家から御顔を隠しておられる方を、私はこの方に望みをかける。見よ、私と主が私にくださった子たちとは、シオンの山に住む万軍の主からのイスラエルでの印となり、不思議となっている。人々があなた方に、霊媒やさえずり、ささやく口寄せに尋ねよというとき、民は自分の神に尋ねなければならない。生きている者のために、死人に伺いを立てなければならないのか。教えと証に尋ねなければならない。もしこの言葉に従って語らなければ、その人には夜明けがない。彼は迫害され、飢えて国を歩き回り、飢えて怒りに身を委ねる。上を仰いでは自分の王と神を呪う。地を見ると見よ、苦難と闇、苦悩の暗闇、暗黒、追放されたもの。
Verse 18 says, Behold, I and the children whom the Lord has given me are signs and portents in Israel from the Lord of hosts.
18節には、見よ、私と主が私にくださった子たちとは、シオンの山に住む万軍の主からのイスラエルでの印となり不思議となっている。
So Isaiah is talking, those children, he and his children, they're living signs to the nation there.
ですから、イザヤとイザヤに与えられた子供たちというのはこの周りの民にとっての印となって生ける印となっていました。
Isaiah, remember his name, it means God is salvation.
イザヤという名前はこれは神は救いという意味です。
His first son, Shear Jashub means a remnant shall return.
そして彼の息子のシェアルヤシュブという名前、これは、残りのものは帰還するという意味です。
And his youngest son, Meher Shalal Hashbaz, means hurry to the spoils, pointing to the defeat of their enemies.
そして、その次の、次男の方のマヘルシャラルハシュバズという名前ですけれども、これは、分取りは早く来るという、これは彼らの敵が打ち負かされることを指して言っています。
God is reaching out to the nation. He's urging them, trust in Him, trust in me.
神はご自分の民に御手を伸ばされて、そして神を信じるようにと警告を与えておられます。
But still, it says many people at this time they were going to mediums, they were going to occult practitioners seeking guidance.
けれども多くの民は霊媒師のところに行ったりだとか、もしくはさまざまなオカルト的なことで、導きを求めていました。ですから主は民は自分の神に尋ねなければならないと。
And there's also a prediction here that instead of seeking the Lord's help, many people were just gonna, when the difficulties came, they were just gonna shake their fist at God and treat Him with contempt.
そしてまた、多くの者がこの民、神、主の助けを求めるのではなくて、むしろさまざまな苦しみを 経験して主に対して怒りを持ってそして侮蔑するような軽蔑するような態度で主に対して接しています。
The world is pretty much the same, really. People are pretty much the same as they were in those days.
今のこの現代の世も当時のこのアハズの時代の人々とかなり同じようなところがあるんじゃないかと思います。
And God is still reaching out to people. He's reaching out. He's constantly reaching out to people of all nations. You know, urging them to trust in Him.
でも神は常にこのすべての民に対して手を差し伸べて、そして主を信頼するようにといつも警告を与えてくださっています。
He's urging them, believe in me, believe in my promises.
私を信頼しなさい、私の約束を信じなさいと言われます。
And you know, that is really the theme of scripture.
それがこの聖書が語っているテーマだと思います。
When God is relating to people, the number one thing he's urging is always trust in me.
常に神はこの人との関わりの中で私たちに求めておられるのは私を信頼しなさいということです。
Jesus, when he was with his disciples, he's leaving the disciples, believe in God, believe in me. You know, it's just trust, the word meaning trust.
イエスは弟子たちと一緒にいたとおられたときに神を信じなさい、私を信じなさいということを何度も何度も弟子に伝えておられました。
You know, sometimes we may think when we're thinking of what does God think of me?What does God want from me? And we may think, you know, I wish I was, you know, I'm trying, I want to be more loving person.
よく私たちは神様は自分に何を求めておられるかな、何をどう思っておられるかなと考えるときに、もっとなんかこう愛する人間になれたらいいのにとか。
Or you may think, you know, I should be in the Word more. I should pray. I need to reach out. You know, I'm not much. And you're kind of wondering, you know, what does God think of me? What does He want from me?
もっとこう聖書を読まなきゃいけないんじゃないかとか、もっと祈ったり、もっと人々に福音を伝えていかなきゃ。神様は私のことどう思っておられるんだろう。何を求めておられるんだろうと考えるかもしれない。But
if you take a good look at the Scripture, the number one thing, it's very, very clear.Is to trust in him.
でも聖書をよく見るとはっきりと聖書は教えています。一番大事なのは神を信頼するということです。
To trust, you know, trust what? You may say, well, what are you talking about? Well, trust. How about this? Trust first that he loves you.
じゃあ何を信頼すればいいのか。まず最初に神があなたを愛しておられるということです。
You know, we get.And trust that His word is true. Trust that His promises to you are true.
神の約束、私たちに対する神の約束は真実であるということを信じることです。
Trust that He's going to take care of you.
神が私たちを守ってくださるということを信じることです。
Trust that you don't have to have everything under your control.
私たちがすべてをこの自分の支配のもとに置かなきゃいけないというそんな必要はないということを信じることです。
And when we trust God, that I know, and it's from Scripture, and you see yourself, that pleases Him.
そして私たちが本当に神を信じるときに、信頼するときに、聖書ははっきりとそれが神に喜ばれることであるということを教えています。
You know, even if whatever your emotions say, just it's like in your heart, you say, okay, but I'm going to trust in you.
感情がどう言おうとそれに関わらず私は主を信頼するということです。
And that's what it's all about. All right, let's pray.
それが全てですだと思います。 <Okay. S 1> はい、お祈りします。
Lord, we do trust in you.
主よ、私たちはあなたを信頼します。
You've proven yourself to us.
あなたは私たちにご自身を表してくださいました。
No one loves us like you do.
あなたのように私たちを愛してくれるものは他にはいません。
And the basis of it, the bedrock, is when we look at the cross and we realize you, before we even thought of you, you were providing for us our salvation.
十字架を見上げるときに、あなたは私たちがあなたをまだ知る前から私たちのために救いの道を提供してくださいました。
And Lord, help us as we look at our lives and look at our situations, our circumstances, to not be shaken, but to put our trust in you.
私たちが自分の人生を見るときに置かれている状況や周りの状態を見たときに、それに揺れ動かされるのではなく、あなたに信頼を置くことができるように助けてください。
And even when we face terrifying experiences, like David, when I am afraid, we determine, when I am afraid, I will trust in you.
また、恐れが来るときに、ダビデが言ったように、私は恐れのあるときにあなたを信頼しますと、そのように告白することができますように。
You are our Savior.
あなたは私たちの救い主です。
Trust in you.
あなたに信頼します。
In Jesus' name we pray.
イエス様のお名前によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。